Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせてあなたの人生ストーリー。こんばんは、 FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより、聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月24日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き銀行員として働きながら、視覚障害者の就労やみんなと童心に戻って楽しめる会の運営など、講師ともに大活躍の人、岡田泰介さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは幼い頃のお話やご家族とのエピソード、学生時代のいろいろな思い出などを楽しく興味深く聞かせていただきました。今回はその続きとなります。どうぞお楽しみに。なお、今回も昨年8月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。アンコール放送につき、番組内で案内されている情報は昨年8月現在のものでありますことと、 Zoom による収録であったため、お聞き苦しい点が時折ありますこと、どうぞご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
その瞬間に、負けたな、岡田外出せ、小さなことなんですよ、ボロボロですよ、おかげさんでこうして命はあって、見えない僕の手を取って仕事どうしよう、このニュース知ってる、どうしたらグランド立てるんだ、視覚障害者に対する意識を変えれたらいいな。
FM ギ
ー、聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。大学に行かれて就職につながる、その今の銀行でお仕事されるっていう流れはどんな？
ね、別に僕銀行の全然考えてなくて、どっちかってメーカーさんっていうかね、その製造業を主体に回ってたんですよ、就職活動は。自社でやっぱりその商品があるっていうところで営業をやりたかったんで、本当にのメーカーばっかり行ってまして、はい、で、まあバブルの頃でしたんで、おかげさんでそれに内定たくさんいただいて、まあ就職活動終わりと思って、あとはどこにしようかなって思ったんですよ。その頃に、あの銀行の私、卒上の先輩が電話かかってきてですね。まあ私と大学同じゼミの方で、で、ちょっと僕も今、リクルーターしてて、学生集めないといけない、ちょっと手伝ってくれへんって言われて、顔出してって言われて、はい、あ、もう就職活動終わったからいいですよって言って、行ったら、関大の先輩だっていう、本当の先輩ですね。一つ目の先輩と、もっと上の先輩だっていう方が、なんか出てこられて、
はい、
君成績いいらしいねって言って、いやいやもうそんなガラスの成績ですからっていう話をしてて、なんか泣いても、あ、どこどことどこどこって言って、あ、すごいねとか言って、なんか世間話してアイスコーヒー飲んで、はい、じゃあ僕はこれでって言って、その年行った人が帰られたんですね、
はい、
で銀行では関大の先輩って言ってきた人が実は関大じゃないんですよね、人事の方だったんですよ。
お
で、あいつ取れっていう指令が出たらしいんですよ。 はい、うちの大学チーム、
はい、
で僕はそれ銀行に入ってから聞いたんですよ、
はい、
今度まだ違う関連、それは本当の関連の先輩ですよ。2年目とか3年目とか4年目とか出てくるわけですよ、
はい、
でなんか口説くわけですよ。私は一生懸命一緒にやろうよとかね、いやいや僕もうどこどこ行こうと思ってますからとか言って、でなかなか僕うんって言わなかったんですよ。で そんな実際それ首相活動と思ってなかったんで。
あですよね。
で当時はその8月の20日っていうのがその解禁日だったんですよ、首相活動の。そうすると8月20日の朝5時過ぎかな、6時前だったかな、なんか家の電話が鳴ったんですよ。僕だけどって1年目の最初のことは先輩です。
はい、
君の家のすぐ近くの公衆電話からかけてみるけどって、おるんです。迎えに来たから。で、もうその瞬間に、負けたなと思ってね、銀行がそこまでして僕欲しいんかと。って言って、結局お世話になることになったんですよね。
なるほど。
まあだから縁があったんですけど、そういう意味で言うね、今の銀行に。
で、まあ銀行っていうお仕事は、なんかすごいこう、ブラックボックス的なイメージが一般人はあるじゃないですか。そのあたりって、こう、中に入って、お若い頃はどんな感じのお仕事されるんですか？
これもね、本当に、配属されるお店によって違うんですけど、
はい。
まあ本当に一通りで、いわゆる皆さんが銀行って言って窓口を思い出しますけど、
はい。
あそこでちゃんと仕事をして、例えば融資の仕事をちゃんとして、はい、で外国為替の仕事をして一通りしてから営業としてその外回りで個人なりね会社なりを担当するっていう流れがあるんですよ。でただ私配属になったお店はなぜか、はい、私1年目の夏休みが終わった時に10年目ぐらいの時転勤で出会った営業外回りのとこにまだ中のこと何にも知らんのに研修行って帰ってきたぐらいですよ。岡田外出せって言って突然君10年目ぐらいの方の後外回りって言われて嘘と。だから何にもわからんまま外出ました。
そうなんですね。
はい。だから本当に銀行の看板背負って、まあ、田舎でしたけどね、回ったんだ。田舎回って、一軒一軒、はい、おじいちゃん、おばあちゃんで家回って。
へ
ぇ、まあ、通ってもらいましたよ、お客様には。一生懸命、回ってたら、こう、協力したろうかって言って、料金いただいたりとか。だからそういう意味ではね、ノウハウは全然なかったんですけど、お客様のおかげで成績一番取らせてもらったりとか。
あ、そうなんですね。
うん、可愛がった最初のお店はね、すごく、僕にとっても思い出深い配属店ですけど、まあ、よく言われましたね、君何にもノウハウないんやからお客さんに可愛がってもらえってよく課長から言われたんですけど、本当そのままでした。
僕岡田さんともお付き合いまあまああるんで、いろんなお話はまあ個人的には聞かせていただいてたりとかするんですけど、
う
ん、
そうですよね。
半沢直樹ってあったじゃないですか。
まあありますわね。
はい、あれを見た時に岡田さんはオーバーラップする部分とかあってですね、実際その銀行の中にずっといらして。
そうですね。まあまあドラマですよ、言ってもね。まあ、日本人が好きなパターンですよ。弱いものが上に挑んで勝利するっていうね。よくできたドラマだと思いますよ。だからまあまあ、全然ね、ストーリーは違いますけど、
はい、
逆に僕が失明して、仕事に苦労して戻って、で、まあその今のポジションを築いたっていうところで、その半沢直樹と全然ね、ストーリーは違うんですけど、オーバーラップするって言ってくれる人は何人かいますね。
なんかこう、半沢直樹みたいな感じでこう、上に登っていくみたいな、登っていったるぞっていう意識とかは、
まあね、正直言って優秀なやついっぱいいるわけですよ。同期僕らの時でね、まあ最終いろいろ合併するんですけど、当時合併する前ですけど、やっぱ400人以上同期いましたし、まあ頭で言ったら当然勝てないですから、営業では負けないでおこうと思って、営業では常に一番を目指せる位置にいようと、まあそういう感じで仕事をしてて、土台無理なのは分かってたんですけど、入ったからにはその少しでも上を目指して頑張ろうと。言った世間で見たら小さなことなんですよ、その会社の中で出世していくということは。ただ会社の中が世界なんで、もうそうなるとやっぱり同期に負けたくないとか、まあ、そういうこうライバルっていうのは心の中でありましたから、やっぱり行き着くとこまでね、どこどこまでは頑張ろうとかいうのはなんとなく個人的に思ってましたね。
そしてまあその営業されたりとか、どんな感じで年齢を重ねていかれたみたいなお話をちょっと。
銀行で転勤がつきものですか。うちもね、その全国規模で転勤がありますんで、配属店でね、そうして何もわからないまま営業でお客さんに可愛がっていただいて、本当にね、成績良かったんですよ。私の実力よりはもうお客様のおかげだったんですけど、で、そういうのもあってだと思うんですけど、ある時こう人事から呼ばれましてですね、君海外って言われたんですよ。で、その時に、海外って言われたら、なんか僕、アメリカとかね、なんかこう、ヨーロッパの旗がパタパタパタパタって頭の上に、こう、はためいたんですよ。で、語学留学してもらうって言われて、タイって言われて、は？って。で、バンコックって言われて、で、あんまり正直僕、よう知らんかったんですよ。
はい。
で、まあまあ、でも事例ですからね。 ってタイの大学に入学手続きしてやると、そこに行ってもらうって言われて、ありがとうございますと。優秀な連中がたくさんいる中で、まあ選んでもらえただけでもありがたいなと思って、営業もね、はい、それはしどかったですよ。やっぱり厳しい中で、あ、留学かと。で、全国から、僕の二つ上の人、一つ上の人、僕の同期、事例が呼び出されて、で、まあ、一年間の留学だったんですね。まあ、タイでいう東大なんですよね。タイの東大に、一応、まあ、僕はその社会人留学というかね、だから入れるんですけども、で、一週間だけ現地でホテル泊まっていいからね、と。で、その間に銀行口座、まだ当時、うちに行ってた銀行は、その支店がなかったんですよ。タイはね、はい、地場の銀行で銀行口座を開いて、アパートを探して連絡してくることって言われて、ええって言って。
右も左もわからない。言葉もわから
へん。わからへん。そので、ね、国内で多少タイ語勉強しますけど、ビザ出るまでの間、その、こんにちは、さよなら、数言えるぐらいしか言えないわけですよ。で、大学の入学する日っていうか決まっとったんで、たらまあ広いんですよ、まあ、当然大学ですから、
はい、
で自分がどこで勉強するかわからないんですよ。でなんかこう英語もそんな喋れへんし、台湾なんか全然喋れないんで、ポカンとしてるわけです、向こうの生徒は。誰やこの外人、外人と、
はい、
多分ね、僕と自分の教室にたどり着くまで半日かかったんですよ。もう授業その日ほとんど終わっとったんですよね。で、まあね、一年の研修で、まあでもね、一応片言なりに、まあ大学は一応日常生活ぐらいには、まあ恐ろしいもので喋れるようになってですね。
はい。
で、まあ一年の研修が終わって、まあ次は神戸の三宮にね、そこでまた営業しとったんですよ。今度企業周りですよ。はい。でその時に阪神淡路大震災に遭遇ですよ。
そうですか。
もうだから一番勤務地がひどいとこでしたから、
はい。
ボロボロですよ、その三宮ですから。大変だったんですよ。で、まあその営業の中でその復興のお手伝いをしながら街のお客さんのためにこう働いて、はい、ああ、しんどっと思った時に、その留学で行ってたタイで新しく店を作ると。で、支店を作るぞっていう時に、はい、君留学しとったよな。だから今度店作るメンバーとして行ってくれと。
はい。
で、僕はその現地に赴任して、結果向こうに7年おったんですけどね。7年おって、途中でまあね、野本さんご存知のように、僕事故に遭いまして、目を失明しちゃって、リハビリなりなんやかんやしながら、今の職場に戻ってきて、現在に至るって、まあまあ極めて短く言いましたけど、そんな感じですね。
これはやっぱり、仕事中とか移動中とか、
ああ、そうです。そんな感じ。車ですからね。移動、お客さん回るときに車ですから。
結構なひどい事故だったっていうことですよね。
まあそうですね。まあでもこれもまあ、まあ別に僕運命論者でもないんですけども、死んでてもおかしくなかったっちゃなかったんですけど、ね、おかげさんでこうして命はあって、視力は失いましたけど、これはまあなんかあるんだろうなって、最近はね、やっぱり僕が説明したことには意味があるんだろうっていうふうには思うようにはなりましたけどね。った当初は不便でしたよ。
それはそうですよね。
うん。まあ、何が、だから人間何があるか分からんということですよ。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあ、岡田さんね、今日も岡田さんの思い出に残ってる曲なんかをちょっと一緒に聞きたいなと思うんですけども。
そうですね。まあ、思い出っていうの、まあ、思い出もまあ、あるんですけど、まあ、まあ、お気に入りになるんですけど、前と一緒で。スーパーフライのビューティフルっていう曲なんですけど。
これはどうして選んでくださったんですか？
もちろんね、僕は視覚障害になってから聴いた曲なんですけども、やっぱり日頃僕ってなんかこう前向きなイメージを結構皆さん持っていただくんですけど、まあ実はやっぱり悔しい日々を過ごしたりとか、悲しくなったりすることもやっぱあるんですよね。その時にこの曲聴いて何かこう視覚障害になった僕に語りかけてくれるような、なんかこう心に染みる歌詞だったなっていうのがあって、それからずっとこう心の中に残ってる曲なんですけど、見えなくなってからやっぱりね、人様には見せてない自分の辛い日々もあるんでね、そういう時にこうグッとこう入ってきた曲なんで。
わかりました。そしたら、はい、曲紹介のほどお願いできますでしょうか。
スーパーフライさんでビューティフル。
奥様とかからしてもとってもそれは
そうだと思いますよ。その僕自身当然ね当事者ですからそれなりに苦労も当然してますけども、
はい、
家内は家内なりに、娘は娘なりにやっぱり自分の主人がとか自分の父親がっていうのでやっぱり僕が失明したことによってそれぞれの人生に大きな影響を与えたと思ってますし、
はい、
当然苦労もかけてますし、ね、見えなくなりたくてなったわけじゃないんですけど、まあ申し訳ないなっていう気持ちも当然ありますしね。まあすごく複雑ですよねそこはね。
ちょっと話が戻るんですけど、奥様とは差し支えなければどういう感じで結婚された
の？あの、社内恋愛です。
あ、そうなんですね。
まあまあ、ご縁があって、お話しすることになって、で、まあまあ、あれよあれよという間に、ね、仲良くなってというか、まあよくあるパターンですよね。
失明された頃ってのは、お子様は小学生ぐらいで。
そうですね、娘小学生でしたね。だから当時は、まあ、こっちの社宅に帰ってきたんですけど、社宅のね、敷地内を、まあ見えない僕の手を取って、パパって言って、一緒に歩いてくれてましたね。
ああ、そういうのはでもやっぱり。
まあ、言ったら会社に戻れるっていう保証も、まあ当時はまだまあ分からなかったですし、先行きどうなるのかも。で、私自身の精神状態も、そこまで仕事に復帰できるかどうかっていうのもね、わからなかったですし、だからそういう旦那を持ってかないは不安だっただろうと僕は思います。今から思えばね。
同じ会社に復職するという気持ちっていうのはもう失明してすぐにあった感じなんですか？
そうですね。転職するっていうのはあんまり考えてなかったですし、逆に言ったらまあ、銀行員としてね、ある程度のそのキャリアもまあまあ積んでましたんで、
はい。
で、その見えない状況で、その転職っていうイメージが湧かなかったんですよ。
ですよね。
で、逆に言ったら何も、なんて昨日まである意味見えてたのが急に見えなくなったに近い状況ですから、何もできなかったんですよ。で、一つ一つボトムアップで、今日はご飯食べれたとかね、トイレに一人で行けたとかね、お風呂入れたとか、まあそんなとこからですよ。
ですよね。
で、まあその復職っていうのは当然まあぼんやり仕事どうしようとは思ったんですけど、はい、まずはでも日常生活できないといけないなっていうのもあって、はい、で、その日々の中ででもこう家内と娘をどうして養うんだとって言った時にやっぱりまあ幸いにしても仕事中の事故だったんで、
はい、
会社がどう思ってたかって私分かんないんですけど、
はい、
まあ、僕個人的にはその辞めなくていいだろうっていうのを思ってて漠然とね、とはいえ見えないので仕事できるんかというのもあって、
はい、
そこは結構いろいろ考えたんですけど、で、まあ、保護訓練の先生に、いわゆるその音声ソフトですよね。
はい、Windows のね、はい。
そうそう。で、パソコンの、まあ、音声パソコンって分かりやすく言うと、音声パソコンのことを教えていただいて、
はい、
当時パソコン僕見えてる時も得意じゃないんですよね。で、右手の人差し指一本でポンポンとキーボードを叩いてたぐらいですから、一本指打法っていつも僕言ってるんですけど、
はい、
見えてた時ですらそれですよ。それがでもやっぱりブラインドタッチができないといけないんで、家内にキーボードの配列を全部教えてもらって、で、それを丸暗記して、まあ、この日も来る日も、まあ、ブラインドタッチができるようにって、ひたすらパソコンを打ってましたね。メールができるように、ワードができるようにと。で、まあ、エクセルがね、できるようにということで、まあ、家内に教えてもらいながら、その音声、マニュアルを聞いて、全部我流で覚えたんですよ。ひたすらに。で、会社への歩行訓練も同時並行でやって、で、会社の担当者に一応音声パソコンでこんなにできるようになったんですけどっていうプレゼンをしたんですよね。会社の担当者もびっくりしてました。で、そういうプレゼンで復職の起点ができて、まあ会社にね、まあ理解も示してくれて戻ることができて、とはいえ見えない人間に仕事ってなかったんですよ。会社もね、何を指していいかわからんかったと思うんですよ。で、まあ僕自身は結構悶々としてたんですよ。会社戻ったけど何にもすることないと。まあ仕事したいと。で、まあ、その海外勤務時の時の同僚とかね、先輩方が、まあ、また違う国に行ってるんで、でその方たちに、こう、岡田ですと戻ってきましたと、
はい、
まあ、メールを打てましたから、よかったなと。
はい、
で、実はまあ、今仕事ないんですわと。で、まあ、いろいろ考えてるんですけどって言って、で、まあ、海外で、現地でその聞くニュース、まあ、聞くっていうか、読むニュースがあるんですね、現地発の、はい。それぞれの国にありますよね、と。その国のニュースがと。
はい、
それ僕に送ってくれませんかねって言って、はい、そうって言って、で、まあ僕特にいろんな国のニュースを送ってくる、まず体制を作って、
はい、
で、それをずっと日々聞いてて、これなんかできひんかなと思って、まあいろんな会社の記事が出てるわけですよ。
はい、
ある会社の記事が、そのベトナムで、新しいライン開くとかね、どっかで工場を建てるとか、なんかいろんな記事が現地発で出てて、で、これって 外回りやったら僕が営業マンやったらとっても嬉しいよねこの情報と思って、
あ
で営業マンってやっぱり時間かけて情報取れるんですけど忙しいんですよやっぱりね。でまあこれって一回担当に送ってみようと思ってこのニュース知ってるって言って送ったら、いや知りませんでしたと、
あ
っていうことで、あじゃあ、あの会社行ってきたらって言ったらお客さんと行ってきたらって言ったら、あそうしますって言って、でその彼からいやお母さんありがとうございますと、先方の部長ともうえらい盛り上がりましたわと、まあ、うちの方が他の銀行より早かったみたいですと情報がと、すごい助かりましたとっていうのがあって、これ仕事できるよなと思って、情報っていうのはなんか誰もやってなさそうだったんで、
あ
これを何か耳で聞いてパソコン打てりゃ一つのなんか形にできるかもしれないなって、こうぼんやり出てきてですね。で、そこからその自分の中でこの情報はここに送ってあげたらいいだろうと、この情報は彼に送ってあげたらいいだろうっていうのを、校内でこう自分なりにこうちょっとずつ作っていったら、まあ、現場からの反応がね、僕が営業マンだったんで、やっぱ営業マンのこう、どんな情報が欲しいかって、まあ一応自分なりに分かってたんでね。
ですよね、はい。
で、そこでまあいろんなこうフィードバックがあって、あ、この情報はもっと深く掘り下げた方がいいなとかね、もっとこう広げた方がいいなとか、で、そんな形でまあ、あの、誰からも言われることなく自分で勝手に仕事作ってたんですよ。そうすると、そのまま僕大阪ですから、東京の本社から、東京のお客さんも見てくれないかって言われて、じゃあ人つけるからと言って、でそこからこう人が増えて、今のその情報発信の仕事の基礎固めになって、だんだんこの守備範囲もアジアから世界にってなって、今やってる仕事につながってるっていう感じですかね。
じゃあ一つのプロジェクトというか一つの、
まあ、チーム
というか部署というかチームですよね、はい。わーすごいですねそれは。へー、
そんな感じで、まあ簡単にね、話しましたけど、まあ、ダメ元というかね、まあ、本当、トライアンドエラーで、こう、現場のニーズを聞きながら、あの、形を作っていって、まあ、だから今でも、まあ、ある意味、あの、まだ進行形ではあるんですよね。だそういう意味でいくと、僕のお客さんっていうのは、銀行内の行員なんですよ。行員が、お客様と話をするために必要な情報をトスアップしてるというかね。
はい。
よくね、あの、するのは公園とかで、あの、今の仕事を野球にね、僕野球好きだっていう話をしてましたけど、
はい、
あの、営業マンの時はやっぱりクリーンアップで打点上げる人だったんですよね。
はい、
稼ぐ人ですよ。あの、よく言うんですけど、見えが見えなくなっていきなりベンチだと。で、グラウンド立てないと。もう一度グラウンドに戻りたいけど、まあ、4番バッターはさすがに無理だろうと。じゃあ、どうしたらグラウンド立てるんだって言った時に、バントだと。バントも立派な仕事やと。チームに貢献できると。
ですね。
で、僕はその情報っていうバントで、一塁二塁営業マンを二塁に進めると。で、二塁二塁営業マンを三塁に進めると。
はい。
で、僕の情報で先乗りに進めたことによって、ホームに帰ってくれると、結果と。いうような、まあ、地味な作業ですけど、まあ、職人ですよね。
いやー、すごいですね。その開拓は本当に。
まあ、僕は会社にお世話になってるんでね、なんかの形で会社に恩返しするっていうのも、まあ、少しでもね、それで役立てばいいなと。で、かたやね、やっぱり視覚障害者の一人としては、あの、目が見えなくても少し仕事できるっていうのを、会社の同僚にも発信をね、僕が行くことによってできますし、ダイバーシティだとかね、CSR とか今、よく言うようになったんで、まあ、それを自分で、まあ、ある意味実践してるというかね。まあ、そうしてちっちゃなことですけどね、隣の人の意識を変えて、同じ部署の人の意識変えて、ね、大阪にいてるんですけど、大阪のその本社の意識を変えて、で、まあ、最終的には銀行全体でね、そして視覚障害者に対する意識を変えれたらいいなと思って、まあ、定年までにね、日々コツコツと仕事してますけども。
次回へ続く
とにかく必死でしたね。頑張る姿をみんな見てるから、今の自分の方が好きかな。スーパーウーマン、関西で知らない人がいない、なんかせなもったいないで、当初の想定を超えてあっちに向かって泳いだらいいんだな。情熱っていうのは成功の出発点。意味があって今がある。この人生、もう一回来ても楽しみます。いい世界だと思ってますよ。
Well, all is FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなど どしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き岡田大輔さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。